それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられている聖書の箇所は、イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の42章の1節から4節です。旧約聖書のイザヤ書、聖書の真ん中よりちょっと後ろでありますけれども、教会備え付きの聖書では、ポストイットが入ってますが1002ページになります。ごめんなさい、1001ページになります。42章、イザヤ書の42章の1節から4節であります。旧約聖書のイザヤ書42章の1節から4節までをお読みいたします。お読みします。私の支持する我がしもべ、私の喜ぶ我が選び人を見よ。私は我が霊を彼に与えた。彼は諸々の国人に道を示す。彼は叫ぶことなく、声を上げることなく、その声を巷に聞こえさせず、また傷ついた足を折ることなく、ほの暗い刀身を消すことなく、真実をもって道を示す。彼は衰えず、落胆せず、ついに道を地に確立する。海沿いの国々はその教えを待ち望む。今日はここまでであります。この箇所から今日は、傷ついた者の救い主という題でメッセージをさせていただきます。クリスマスを待ち望むアドベント第3の日曜日になりました。旧約聖書の予言がどのようにイエスにおいて成就したのかを今年は読んできていますが、今日はアドベントの3回目の日曜日です。今日はイザヤ書のしもべの歌と呼ばれる4つの歌の最初の歌を取り上げたいと思います。イザヤ書にはこの40章以降の40章、この42章を最初に、この42章から53章にかけて4つのですね、このしもべの歌が出てきます。皆さんの修法に挟まっていたアウトラインにはその聖書の箇所がプリントされていますけれども、42章の1節から4節、49章の1節から6節、50章の4節から9節、52章の13節から53章12節、この箇所がこのしもべの歌と呼ばれる4つの歌であります。すいません、私ちょっと笑ってしまったのはですね、実はこのすいませんメッセージから横道にそれますが、今日しているネクタイはですね、ノースキャロライナにいらっしゃった田中兄弟がですね、しておられたネクタイをいただいたんですけれども、クリスマスの時しか使えないネクタイで、これちょっと触ると音が鳴ってしまうので、さっきちょっと音が鳴ってしまったんですが、時々鳴って私お腹を押さえますけれども、その時は鳴ってるんだなと思ってくださったらいいと思いますが、とにかくですね、今日はジョジョクリスマスもあるから、このネクタイをしようと思って田中さんのことを思い出しながら、このネクタイをしておりますが、でもですね、本当にこの4つのイザヤのしもべの歌、この4つの歌が、記されています。この最後の出てくる、この一番最後に出てくる52章の13節から53章の12節の、4つの4番目の歌はですね、イエス様の十字架を予言している歌で、神のしもべは私たちの罪のために苦しんで、私たちの罪の身代わりに死んでくださるということが書かれている有名な苦難のしもべの歌と呼ばれるものです。この4番目のこのイザヤ書の53章って本当に大切ですので、ぜひですね、読んでいただきたいと思うんですけれども、イエス様、やがて来る救い主は私たちのために苦しむんだよ、私たちのためにこの命を投げ出してくださるんだよ、そして私たちが救われるのを喜んでその十字架に苦しみに向かっていくんだよということが予言されているこの歌なんですね。そのですね、4つのしもべの歌がと言われる4つのしもこの 4つの箇所でありますが、今日はその最初の歌を取り上げるのですが、このしもべは神の喜ばれるものであって、神の霊に満たされて歩むものであるというのであります。イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けるのでありますが、その時に天から聖霊が鳩のような姿でイエス様のもとに下った。そして天から声があった、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。まさにこのイザヤ書の42章、私の支持する我がしもべ、私の喜ぶ我が選び人を見よ、私は我が霊を彼に与えた。私の喜ぶ我がしもべ、私は我が霊を彼に与えたというふうに、このイザヤ書の42章に出てくるわけであります。これはですね、まさにこのイエス様の予言で、イエス様があの洗礼を受けたときに、バプテスマを受けたときに、それがまさにここでこの実現するわけでありますね。このイザヤ書の42章の言葉が実現するわけであります。イエスこそ神から贈られた救い主であり、神のしもべなんだ。イエス様は救い主であるとともに、私たちの王として来られた方であるとともに、神のしもべなんだと聖書は語るのであります。今日はこのしもべの歌のこの2節から42章の2節から3節に特に注目したいと思っています。イザヤはこの方は派手な働きをするのではなく、大きな声で叫んで人をたくさん集めてということではない、一人一人を大切にして、一人一人の弱さを見て、ああこいつはダメだと言わないで、その弱い傷ついた人を理解し立ち上がらせてくださる方なのだというのであります。そしてイエス様はそのように歩まれた。今日はそこに注目して、イエス様は今も私たちの弱さを分かってくださって、私たちを受け入れ立ち上がる力を与えてくださるのだということをお話ししたいと思うのであります。今日も2つのポイントでお話をします。まず第一が、一人一人に目を留められるイエスということであります。イエス様は神のしもべとして、私たちを十杯広く人からではなくて、一人一人に目を留めてくださっている方であります。2節を読むと、彼は叫ぶことなく、声を上げることなく、その声を巷に聞こえさせないとあります。ここを読むとですね、ちょっと疑問に思う方もおられるかもしれません。あれ、イエス様の周りにはたくさんの人が集まってたんじゃないの、たくさんの人々に福音を伝えてたんじゃないの、5つのパンと2匹の魚で人々を満腹したこともあったし、それは5000人の人々がいたでしょ、たくさんの人いたじゃない、なんでこの予言がイエス様によって成就したって言えるんですか、そういう方もいらっしゃるかもしれません。そうですね、イエス様の周りにはたくさんの人がいました。たくさんの人が集まって群衆のようになってついていったと書かれています。しかし、その一方で、本当にイエス様が自分の心を分かち合って話ができたのは弟子たちでありました。イエスはしばしば弟子たちと出かけていって、静かなところで彼らのために時間を作っていく中で、彼らに大切なことを伝えていきました。奇跡を見ていたときは、人々は喜んでイエスの周りに集まっていました。イエスについてきました。先回りまでしてイエスのところに来たって書いてあるところもあります。人々はイエスに イエス様は救い主だと思いました。そして自分たちの夢を実現してくれることを期待していたわけであります。しかし、イエスがどうして自分が来たのか、本当のことを話をし始めたときに、その話に耐えられなくなって人々は去っていきました。イエスは言いました。ある時、あなたは食べ物のために私のところに来てるのかって、あなたはあの奇跡をもう一回してくれと思って私のところに来るのかって、そうじゃなくて永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、もっと本当にこの私が自分を与えてあなた方のために命を与えていくことを本当に信じなさい。それを聞いたときに人々は去っていきました。そんな自分を与える、そんな生き方って、人々は去っていきました。 そんな中でイエスは弟子たちに自分の思いを伝えて訓練することを大切にしていかれました。神様は本当にそういう方だなと思います。私たちを全世界の人とか人類とか大きなまとまりで愛しておられるのではなくて、私たち一人一人を特別な存在として特別に時間を使って特別に心を用いて私たちを愛してくださっているのであります。詩篇の139編は、神様が本当にそういう私たち一人のことを心にかけてくださってるんだよということを本当に詳しく書いているところでありますが、その中の、一番印象的なところを読みますけれども、詩篇の139編の13節から16節であります。こういうふうに書かれてますね。あなたは我が内臓を作り、私の我が母の体内で私を組み立てられました。私はあなたを褒めたたえます。あなたは恐るべく屈しき方だからです。あなたの御業は屈しく、あなたは最もよく私を知っておられます。私が隠れたところで作られ、地の深いところで綴り合わされたとき、私の骨はあなたに隠れることがなかった。あなたの目はまだ出来上がらない私の体を見られた。神様は私の内臓を作られた。私のお母さんの中で私の存在を形作られた。私の骨は綴り合わされたとき、神様はそれを導いていらっしゃった。本当に私が生まれる前から神様は私に目を留めていらっしゃったんだ。そのことをこの詩人は告白をしています。ですから、本当に神様は本当に私たち一人一人に目を留めて、私たち一人一人を特別な存在として、全人類を神様愛したって、もちろんそうです。全世界の人を愛したそうです。でも本当にそれだけじゃなくて、私たち十把人からじゃなくて、私たち一人一人を特別な存在として作り、愛し、そして用いようとしておられるのであります。ですから、よく言われるヨハネの3章16節の言葉、この言葉は自分の名前を入れて読んだらいいって。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この世のところに自分の名前入れなさいって。アンダーラインついてるところ、自分の名前入れなさいって。神はその一人を賜ったほどに、この西郡学を愛してくださった。それを御子を信じる西郡学が滅びないで永遠の命を得るためだって。本当に私を愛して、私のために一人ごイエス様を与えてください。それは一人一人、ここにいらっしゃるあなたのために、あなたの救いのために、あなたが喜びに合う永遠の命って単なただ死んだ後に行くところだけじゃないですよ。この地上でもですよ。私たちが、あなたが喜びにあふれて歩むために、神様と共に歩む人生を本当に感謝しながら歩んでいくことができるために、神様は一人子イエス様を与えてくださったって。神様はあなたを特別な存在として作り、愛し、特別な存在として用いようとしている。他の誰とも違う、あなたが今まで比べられてきた誰か、兄弟や友人、あなたのお父さんやお母さんとも違う特別な存在として愛しておられるのであります。神様はその人々とも違う特別な用い方をしようとしておられるのであります。そして尊敬する誰かやロールモデルになるような、師と仰ぐような人とも違う存在として、神様はあなたを用いようとしていらっしゃる。神様は特別にあなたのことを愛して、特別な使命を与えようとしておられる。特別な存在としてあなたを形作られたのであります。皆さん思い巡らしてみてください。あなたは 今まで出会ってきた、また比べられてきた誰とも違う存在として神様は用いようとしておられる。もちろんロールモデルは素晴らしいでしょう。死と会う人が与えられているのは本当それは素晴らしいでしょう。でもそれとは違う存在として神様はあなたを使おうとしていらっしゃる。このメッセージを準備しながら、このことを本当にいや、これはメッセンジャーの特権だなと思うんですけれども、メッセージを準備しながら、そのことをずっと味わって過ごしました。子供の時からいろんなことを思い出していました。自分自身のことを申し上げるならば、4人兄弟男ばかり。その中で自分で比べ、自分でも誰か人が比べた以上に自分でも比べたり、人から比べられたり、隣の教会の牧師は、まあ私も牧師の子供なんですが、隣の教会の牧師は6人兄弟男ばかり。年齢も大体同じくらいで比べたり比べられたり、学校の友達もそうです。教会の友達もそうでした。そして大人になったら、そんなこと無縁かなと思ったら、そうではなくて、また牧師としての働きを比べたり、比べられたり、親として子供を比べたり比べられたり、本当にどこまで私たちはそういうものにとらわれやすいのかなと思う。しかし聖書は私たちに語ってる。あなたは特別な存在として神様からお母さんのお腹の中にいる時から作られて、特別な存在として神様から愛されて、一人一人特別な使命を神様から与えられています。他の誰かではできない使命を神様はあなたに与えていらっしゃる。そこに立っていくことが、本当に私はここに立つんだというところに立っていくことがどれほど大切なことかということを思わされますね。この救い主はみんないっぺんにではなく、一人一人を心にかけて導いてくださる救い主なのであります。そのことを本当に感謝して、自分自身まずそれを受け取ろうじゃありませんか。そして私たちもそのような働き人にならせていただこうじゃありませんか。一人一人を愛する働き人として主に従っていこうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。傷ついたものを立ち上がらせるイエスということであります。3節には、傷ついた足を折ることなく、このぐらい刀身を消すことがないとあります。足。足って何ですか？足。足って川のそばに生えてる草ですね。私もこの草ですって言えない、よくわからないところあるんですけど、まあ私もちょっと調べました。足って何だろうなって。まあ、川のそばに生えてる草ですね。本当に、雑草みたいな、本当に草ですよ。そんな強いもんじゃない。足って弱いものの象徴です。まあ、パスカルは人間は考える足だと言ったというふうに言われますが、彼はですね、人間は足のように弱いものなのだ。ただ考えることができるということで価値があると言いたかったのだということであります。その足が傷ついている。このもう本当にもう弱いものの象徴であるその足が傷ついている、それはもうダメだ、もう何の役にも立たない、何の価値もない、そう見えるようなもの、そのようなものに対してももうダメだって言わない。それを生かそうとする。このぐらい刀身ってろうそくとかランプの芯であります。まあこの当時の、イスラエルのランプどんなのだったかなって、まあいろいろまた調べてみましたら、こんな形だったんじゃないか。こんな、この右の下の方にオイルを入れて、そして左の焦げてるあたりにあそこに火をつけて使っていたのではないだろうかということであります。イエス様の時代には、もうちょっとですね、このお湯、油を入れる部分が、しっかりしてですね、このアラジンの魔法のランプに出てくるような、そんな感じの 蓋までつくようなですねランプができてきたようでありますけれども、このイザヤの時代はおそらくこんなランプだっただろうと言われます。ほのぐらい灯芯、火をつけるところ、その灯芯ってのこの灯芯ってのこの火をつける糸のところですね、紐のところです。その芯がくすぶってる、消えそうだ、ああもうこの灯芯はダメだ、この芯はもうダメだって消してしまうのではなくて、それをなんとか、その炎をなんとか生かそうとする、そのような愛と忍耐を持って私たちを導いてくださる方なのだというのであります。皆さん、私たちは強くなりたいと思う、本当に動かされない強さを持ちたいと思う。あ、ごめんなさい、またなってしまいました。一度決心したら何でもやり通す強さを持ちたい、本当にそのような強さを持ちたいなと思う。私はできるという方もいらっしゃると思います。まあそれは素晴らしいなと思うんでありますが、多くの方々がなんで自分はこうなんだろうか、また何度決心してもまたダメだったという経験をされている方もいらっしゃると思います。でもこの方は、ああそんなのはもうダメだなんて言わないで、お前たちはダメだなんて言わないで、落胆しないで私たちを導いてくださるお方であります。実際イエスの弟子たちはいつもいつも、俺たちの中で誰が一番偉いんだろうかなんて話ばかりしてました。イエス様が十字架に向かっている時にも、またあの最後の晩餐の時にも、誰が一番偉いだろうかと議論していたと書かれています。どこまでもあなたに従っていきます、どこまでもついてきますとみんな言っていました。他のみんながあなたを捨てても、他の11人みんなあなたを捨てても、私はあなたを捨てない。そこまで言ったのがペテロでありました。でもそのペテロがいざという時にイエスのことを3回も知らないと言いました。でもイエス様はそこで諦めないで、あなたはダメだと言わないで、彼らをご自分の復活の証人として立ててくださったのであります。いや、だ彼らは逆に彼らが弱さを思い知らされていたからこそ、そこに聖霊様が下って、そこに聖霊様が注がれて、聖霊様によって立ち上がることができるようにしてくださったのであります。この方は、私たちの弱さをご存知で、いや私たちが弱さを思い知らされているからこそ、そこに聖霊様を送ってくださって、私たちを用いることのおできになるお方であります。今もイエス様は私たちの弱さを知って、私たちを憐れみ、私たちを用いてくださいます。ヘブルの4章の言葉をお読みしたいと思います。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないようなお方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。この方は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではないと聖書は語っています。だから私たちははばかることなく、いや遠慮し、あの弟息子の話を思い出してください。弟息子はどの面下げてと思わないでお父さんのところに帰っていったんです。 ある人は言います。そんなの許されるわけないだろうってお兄さん、そのお兄さんの姿は弟の心の中にもあったはずだって。弟の心の中にもお兄さんの気持ちがあって、こんな顔面して帰れないよねって。こんな、どの面されて帰れるんだろう、帰れないよねって。許されるわけないよねって。そういう思いが絶対あったはずだって。でも、彼は帰っていった。恥ずかしいと思わないで。プライドを捨てて帰っていった。その時にお父さんは喜んで彼を迎えた。私たちどうでしょうか。はばかることなく神様の前に帰っていこうじゃありませんか。この方は傷ついているものを救ってくださる救い主であります。今劣等感に苛まれている方はおられないでしょうか。いや今だけじゃなくてずっとずっとそれで苦しんできたという方もおられるでありましょう。自分が何度やってもダメだと自分の愚かさにがっかりしている方はいらっしゃらないでしょうか。イエス様はあなたのためにこの世に来られたのです。あなたを愛し、あなたに使命を与え、あなたを立ち上がらせるために来てくださったのであります。この方の愛の中に安らごうではありませんか。この方の愛を信頼して、このヘブル人の手紙の今の読んだ言葉のように、神の恵みの御座の前に、神様の恵みが溢れている、この神様の恵みの御座の前に出ていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が傷ついた者たちの救い主として来てくださったこと、ありがとうございます。私たち一人一人を特別なものとして愛し、特別な使命を与えようと、私たちを立たせてくださる方であることを感謝をいたします。本当に今恐れないであなたの前に出ていこうと思います。はばからないであなたの前に出ていこうと思います。どの面下げてとか恐れないで神様との前に出ていきます。どうかあなたの恵みで満たしてください。あなたの愛で満たしてください。本当に私たちがあなたの愛に満たされて、あなたの愛を運ぶ器として出ていくことができるように、どうかもう一度あなたの恵みの御座であなたの愛をいっぱいいただくことができますように助けてください。弱さを覚えているお一人お一人、本当にここに来ることさえできない、痛みを覚えていらっしゃる方々のために特別な助けを与えてくださいますようにお願いをいたします。私たちにできることがあるならば本当にそのことを示し、私たちもこの傷ついている方々のために働くものとしてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間応答のお祈りといたしましょう。